皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから発信するという番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部、教授の李相哲先生です。
はい、こんばんは。
先生、引き継ぎどうもありがとうございます。
はい、はい、2月のですね、はい、下旬に、はい、僕が編長の日中間メディアの衝突という本が、
ね、タイムリーな本ですね。日中間メディアの衝突、はい
は
い、
で、そのメディア、その収集はね、メディアが政治を動かすと、うん、で、その、まあ、正しい方向で政治を監視するのがメディアの役割なんですが、そうですね、端的にね、非常に大雑把に言うと、うん、韓国の場合はメディアが政治のプレイヤーになって、うん、先頭に立って、うん、戦士になってやってるんですね、うんうん、これはね、野球に例えると、その審判が、うん、ボールをこう打つというか、うん、そういうふうにやってるのと、それから、はい、サッカーの審判がボールを、うん、手に持って、
コールに、走ってると、
コールに、うん、持っていくというふうな感じなんですよ、うん、
目的はあると思うんですけどね。例えば僕はいつも講義で言うのは、鉄の三角形というのがあって、はい、政治と官僚と財界というメディアが、はいはい、メディアの財界がある、はい、トライアングルの関係な三角形になっていると、はい、常に、政治は官僚をコントロールできます。政治家は官僚をコントロールできる、はい、で、官僚はビジネスをコントロールできる、はい、しかしビジネスは政治を動かす、お金で動かすことができるという関係があるときですね、はい、それぞれどこが強いであるけど、その中で最も強いのがですね、すべ、はいはい、てコントロールできるのがメディアであると、はい、マスメディアであると、はい、マスメディアは政治家を、まあ、いわゆるね、うん、まあ、落としめることができますし、はい、官僚もメディアに弱いと、はい、当然ながらビジネスもそうだけど、実はビジネスのバックにメディアがありますね、
はい、
ビジネスのバックに、
はいはい、ですから、メディアの力っていうのはね、うん、現代社会ではとてつもなく大きいんですね、うん、そういう映画もたくさんありますよね、ありますね、うん、で、今回ね、韓国大統領を弾劾したその力というのは、うん、メディアが先頭に立ってるんですね、うん、で、そのメディアの中でも、うん、JTBC というある中央日報を傘下の、うん、はい、放送局があるんですが、これはね、僕が証拠があって言ってるわけじゃないというのをちょっと前提にしましょう、うん、はいはい、で、その、はい、僕は韓国の報道と一部 その指揮者の話を聞く限りでは、はいはい、その JTBC を牛耳ってる中央日報の会長、はい、ホン・スキャンという人がいるんですよ、はいはい、これはサムソンの、うん、サムソン家の、親族なんですね。しかしこの親族とサムソンが今戦争中なんですよ。で、彼が大統領に立候補しようとしてる、うん、で、そうするにはサムソンを倒す、うん、終局的には大統領を倒すのと、うん、それより最終的な目標はサムソンだということ
は、うちわもめみたいなところに走ってるということ
ですかね。それを政治に利用してる、
政治を利用してると。まあ、ロッテもそういうことちょっとありましたね。
ですから、サムソンのイ・ジェヨンさんが、うん、結局収賄罪で逮捕される寸前に、うん、棄却されましてね、うん、これ成立されなかった、うん、しかしその後ろでそういうチェスンシルの娘が馬を、うん、まあ、乗った馬を買ってあげたという、うん、そういう内部事情は、うん、その全部 JTBC、サムソン系列のその会長のところから出てる情報なんですね。
その内輪もめしてるってね、その会社なりが分裂したり、はい、あるいは政治もそうですけれども、はい、そうすることによってね、韓国という国のインテレストっていうかね、
はい、
その利益っていうのはものすごく分散されて、韓国の国にとってはものすごくマイナスになると思うんですけども
、こういうことを言うと、うん、まあ、韓国の人から批判されると思うんですが、うん、韓国の政治家、うん、特にそういう既得権益者の一部は、うん、国益なんか全く関係ないんですね、
うん、
ですから一般の人々は、うん、もうとにかく金持ち既得権益は嫌だというふうにして激しいデモをやったりとかするんですが、うん、今回そのサムソン家のそういうトラブルが背景にあって、でしかもこの人は、うん、パン・ギムンが 国連事務総長になる前に、うん、あのアメリカ の, あの韓国大使になったんですね。でそのなったのはあの国連事務総長に立候補する布石だったんですよ。しかしその矢先にサムスンから、うん、あのスキャンダルが X ファイルというのが出て、うん、彼がやっぱりそのアメリカ大使まで辞めざるを得なくて国連大使にもなれなかった。しかしその復讐だという見方もあって、うん、で今イ・ジェヨンさんと若い 2代目 の, その、うんまあ、3代目ですね、彼が副会長になっていることに対してもこのホン・ソクキョンという中央日報の会長、うんうん、彼が後ろでやっぱりその内輪の揉め事を持ってきたと。内輪の揉め事
とかこう血縁関係とかね、はい、そういうふうに言われる国家が韓国であると、はい、一方僕から見れば韓国という国はあの、はいまあ、あのミリタリートレーニング徴兵制度のようなものがあって、はいはい、そこで国に対するね、はい、若者の忠誠心は非常に高くて、はい、道徳感もむしろ日本人よりか僕は高くて韓国人の方が、はいはい、あの見た目、まあ、あの体も道徳感もあってというふうに思ってたんですけれども、そうではないんですか。
全く違いますね。違います。僕はあの日本の教育現場で感じる日本の若者というのは、うんうん、本当にこう、まあ、バランスの取れた考えを持ってて、平和に対する考え、うんうん、自分のふるさとに対する考え、うんうん、それから若い人で一番僕は韓国と違うのは、韓国、うん、若者はあの働き場がないというふうに言ってるんだけれども、はい、みんなそういうソウルの中心街の一番高いビルの中にね、うん、あのネクタイ締めて仕事しようとしたら、うん、それは限られてますよ、うん、日本の私の学生たちを見るとほとんどの学生が、僕はあの地元に戻って、うん、小さなレストランをやりますとか、うん、そういう韓国人って少ないんですよね、うん、だから韓国は今もうあのそういう流通業とか、うん、あのサービス業はもう人が足りなくて、うん、全部外国人を使ってる、うん、しかしそういういい仕事をくれないと言って仕事がないと、うん、デモをやったり、うん、それで、うんまあ、パク・クネを倒せばそれが実現すると。
そうですね、うんまあ、日本の場合はまあ、今就活、はいまあ、結構ね、9割方の学生が決まったりする、はい、韓国の場合は何割ぐらいなんですか、いい大学って。
韓国はね、まあ、公の数字では7割ぐらいって言うけれど、うん、事実上は若者だけに限って言うと、うん、どうでしょう、半分以下、ね、
半分以下、うん、で、いい大学行くの、日本よりかもっと厳しいでしょ、韓国の場合は。はい、で、サムソン入ろうと思ったら、そのいい大学行って、ほんの一部の人間だけでしょ、
そうです。のはい、うん、それと、もう一つはですね、金持ちの子息、うん、それから、うんまあ、あの権力者の、うん、家族の親族らは、うん、軍隊に行かない場合が多いんですね。なぜか分かりませんけれども、各種理由で行かないです、うん、でその2年間というのは、若者が、まあ、軍隊に行くと、例えば芸能界の人でも、うん、一番その売れる時でも、うん、軍隊に行かなきゃならないんですね、うん、それはまあ損害はかなり大きい、うん、しかしその、まあ、金持ちはそれしなかったということで、うん、やっぱり韓国はその権力者、持てる者と持てざる者との間の、うんうん、このキャップが、ね、大きいですね。
もし僕がですね、うん、韓国の大統領選挙に出るチャンスがあるとすると、はい、トランプ大統領が使った手法と同じようにね、はい、例えばグローバリゼーションによって、はい、アメリカにいる白人層がですね、職を失ったとか、はいはい、そういう、それを SNS を通じて、はい、プロパガンダのようにやって票を取ったんですね、はい、で今先生がおっしゃったように、はい、韓国の社会のこう、はい、悪いところをうまくこう PR ですよね、はい、国民に伝えて、はい、こうそこで支持を得るようなね、そういうやり方って戦略ってあると思うんですけどね。
そうですね、うん、今大統領候補のムンさんとパン・ギムンさん以外に、はいうん、ソン・ナム・シさんとイ・ジェミョンという人がいます、うんうん、で彼がトランプさんみたいに韓国のトランプだと言われたんですね、うん、しかし彼はトランプと全くもう比較にならない人なんだけれども、うん、彼が唯一得意とするのは過激な言葉を言うこと、うん、それをメディアが追っかけてそのまま、うんまあ、報道するんですね、うん、ですからそういうことがまかり通って時間が経つとそれがおかしなことだと、例えばね、うん、自分が大統領になったら国民一人に あの80万円ずつ上げますとか、うん、そんなことを言ったらこれは政治家じゃないですよね。
ないですね、あの、まあ、ビジネスと絡んで、はい、だけどね僕その時に韓国の大統領に、まあ、本当に候補っていうのは、はい、我々の最も敵というか危険にされてる北朝鮮であると、はい、将来、まあ、統一のために何かならなあかんということをね、はい、なんかそういう国民がこう一緒になるようなね何かね、
そうなんです、
なんかね、それをこうね、うまくいった候補者は圧倒的に勝つと思うんですけどね。
いつもね、あの歯がゆい思いをするんだけれど、うん、しかしね、韓国では今、うん、メディアが嘘をついてる、うん、検察が変なことをやってる、うん、それから、まあ、政治家が正常じゃない、うん、あの自分の利益のためなら何でもやる、うん、ですから一番頼りにあのしなければならない3つの勢力が一番腐ってるんです、うんうん、韓国で事実上こういうふうに言われてます、うんうん、ですから本当に自分がピュアな心を持って、うん、で韓国のために自分を身を投げるというふうに言っても、それはメディアからあいつ嘘をついてると
。だからね、トランプ大統領はワシントン DC というのはその、まあ、いわゆる国際協調主義者というかですね、はい、エスタビッシュメントによって占領されたと、
はい、
乗っ取られたと、
はい、
それを市民に返すんだと、
はい、
労働者に返すんだとと同じようなね、はい、マルクス的な発想でね、いや、労働者とかね、
うん、そういう人が本当に韓国今あの理念の戦争中なんですね、うんうん、ですから今あのマルクス的なそういう、うん、北朝鮮寄りの勢力が今、うん、あの勢力あの増していて勝ってるんですけれども、うん、本当に保守本流に立った人が出てきて、
うんうんうん、
本当にあの毅然とした態度で戦えば、うんうん、賞賛はあると思っていて、
うんうん、
僕は今出てる名前、うん、あのそういうムンさんとか、うん、バンギムンさんとか、うん、アンチョルスとか、
うん、
そういう人じゃない人、
うん、
例えば今あの
例えば
大統領代行をやってるファン・キョアンさん、
はあ、
その人が出てきて戦えば大統領になる可能性はあるんじゃない
か。あ、そうですか。先生、はい、あの、はい、割とこの大統領選挙に関しては割と予言者のように、
はい、
ね、何回か当てられてるんで、
はい、
ちょっとすればこのラジオをですね、
はい、
1年後に聞けば、
はい、
ね、あの時言われたことは、
うん、その通りです。ですから、うん、ファンさんに注目してください、
う
ん、はい、
今おっしゃったようにあの本当に韓国すべ、うん、てが、まあ、権力もそうだけどビジネスもそうだし、やっぱりおかしな状態になってると、
はい、
そのような状態の中でね、はい、僕はもう本当にもうそのカオスというかもうそこまで来たと思うんです、
はい、
あとはもう上昇するしかないと。
そうです。
その時にもう毅然とした態度で、まあ、本流っていうんですかね、あの正統派の政治家がね、
はい、
出て、
はい、
要するに公のために、
はい、
あの国家のために、はい、あるいは世界のためにやるという、そういうリーダーがね、はい、出てこられるような感じがしますね。
いや本当に今韓国はリーダーが必要なんですね、うん、本当にもう毅然として、
うん、
正しい姿勢で、うん、自分を貫く、うん、そういう政治家がいれば、
うん、
韓国はまだ熱い国民ですのでね、うん、そこに支持が集まる可能性中、うん、しかしムンさんとかは、うん、今パクネがその状態にあるにもかかわらず支持率は
30% を 30% 前後にした。何かの、ね、うん、変動する作用が生まれた時に大きくね、はい、国民のこう風が変わる。
そうなんです。
ね、いい法を立てることによって風に揺られて船は進んでいくというような状況になると思うんですからね、
はい、
ということであっという間の時間なんですけども、本日のゲストは、はい、龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。